お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今年4月に開幕したエキスポ2025大阪・関西万博、8月にはテ・アラティニ先住民ウィークが催され、オーストラリアパビリオンでもオーストラリアの先住民の文化を発信するイベントが行われました。このテ・アラティニとは2020年のドバイ万博から始まった国際的な取り組みで、世界の先住民、民族による文化とアイデアを発信することが目的です。大阪・関西万博では8月4日から10日までがテ・アラティニ先住民ウィークとなり、さまざまなプログラムが行われました。オーストラリアパビリオンはその柱の一つに、オーストラリアの先住民の人々の今も続く世界最古の文化を掲げています。テ・アラティニ先住民ウィーク中のプログラムでは、先住民による歌やダンスのパフォーマンス、先住民アートをシルクなどにデジタルプリントしたファッションブランドキリキンによる先住民ファッションショー、そしてトレス海峡メリアム族コメット出身のシェフノーニーベロによる料理デモンストレーションなどが行われました。今日はその中から6日に行われた国際パネルディスカッションに参加したサプライネーションのケイト・ラッセル CEO にお話を聞きます。サプライネーションはオーストラリアの先住民ビジネスのデータベース、ディレクトリを運営しています。今回のパネルディスカッションのテーマは、世界の先住民エコノミー、先住民ビジネスの成長とポテンシャル、国を超えた成功というものでした。オーストラリアのほか、ニュージーランド、アメリカ、カナダからの先住民の代表が出席しました。パネルディスカッションを終えたばかりのラッセル CEO にリモートでお話を聞きました。まず感想です。素晴らしかったです。先住民の経済について、世界的な連携についても話しました。私たちが直面している課題や成長機会についてもです。国や部族を超えたビジネス機会についても話しました。部族を超えたビジネス機会、インタートライバルビジネスオポチュニティとは何でしょうか。物資や人材の調達やビジネス機会というと、オーストラリアでは通常政府や組織、企業が先住民のビジネスから調達するというものですが、最近増えているのは複数の先住民のビジネスが一緒に受注するというものです。互いに力を合わせて、より規模の大きな案件を受注するケースが見受けられます。これはオーストラリアだけではなく、世界で見られる傾向です。実際にサプライネーションも昨年、パートナーシップを求めて少人数の施設団をニュージーランドに派遣しています。ラッセル CEO です。ニュージーランドのマオリや太平洋諸島国のビジネスとのパートナーシップに関心のある私たちのビジネス5つと向かいました。その結果、より大きな案件を受注し、互いの能力を高め合うために、多くのビジネスがパートナーシップを結びました。ラッセル CEO でした。互いに力を高め合っている先住民ビジネス、世界的に先住民ビジネスを成長させていく上で、その課題は何でしょうか。
課
題としてはまず、すべての地域に共通しますが、資本へのアクセスがあります。ただカナダで興味深い取り組みが行われており、地域によって何がうまく機能するのか、またしないのか、互いに学び合っていきたいと思います。多様性やエクイティ、インクルージョンが攻撃され、支援策が縮小されている今の政治的な状況も先住民コミュニティに影響しています。私たちはどうやってお互いにサポートしていけるのかも話し合いました。例えば、どうやってアメリカの兄弟姉妹たちのビジネスを支援できるのか。彼らの政府は先住民ビジネスを必ずしも支援していません。そしてもしオーストラリアが同じような状況になれば、世界の先住民ビジネスはオーストラリアに同じように手を差し伸べてくれると確信しています。私たちは世界でつながっている兄弟姉妹たちです。ラッセル CEO でした。それでは、先住民ビジネスが持つビジネス機会、 成長していく上で今後実現できる可能性は何でしょうか。
I wouldn't want to be limited to just one because it really depends on
一つだけに絞ってしまいたくありません。先住民ビジネスはそれぞれが違うからです。アメリカは世界一の経済大国で、ここで成功すればどこでもうまくいくでしょう。しかし、参入して事業を広げていくのは簡単ではありません。より規模が小さく、オーストラリアの先住民ビジネスの文化に近いマーケットは他に多くあります。私たちにとって地理的に最も近いのはニュージーランドです。近いことでマオリのビジネスとの契約や協力、運営がしやすくなりますので、ビジネス機会が多くあると思います。ここ大阪もそうです。多くの先住民ビジネス、そして他のオーストラリアのビジネスもたくさん展開している日本はユニークな存在で成長機会があります。ラッセル CEO でした。オーストラリアの先住民ビジネスと他の国の先住民ビジネスの違いや似ているところはあるのでしょうか。
A lot of similarities in the fact that we often have shared experiences of colonization.
植民地化の経験、そして自分たちのコミュニティが経済的、そして医療、教育などにおいて格差に直面していることなど、世界的に共通した要素は多々あります。それと同時に、先住民たちが共通して大事にしているものがあります。文化やカントリー、コミュニティに対する尊敬の気持ちを通じて、つながることができるということです。お互いが大事にしている価値観がとても似ていることがよくあり、互いのつながりやビジネスの契約も自然な流れの中で生まれてきます。そして、良いビジネス関係を築けるということは、良いビジネスの結果につながると思います。ラッセル CEO でした。エキスポ2025大阪・関西万博は10月13日まで開かれています。万博、そしてオーストラリアパビリオンの感想もラッセル CEO に聞きました。
To be honest, what I've found most inspiring is simply walking around the expo.
万博会場を歩いているだけで刺激を受けます。オーストラリアパビリオンではユーカリの歓迎も受けます。日本にいながらにふるさとオーストラリアを感じられます。日本のパビリオンもサステイナブルなアプローチをしていて素晴らしいです。会場全体がそのようになっていて、万博のシンボルとなっている大屋根リングも会場を涼しくしています。今とても暑いので助かっています。先住民が大切にしている価値観、自然に抗うのではなく、自然と共に生きるという考えに沿っていると思います。ラッセル CEO でした。ラッセル CEO は万博での国際パネルディスカッションの他にも、日本滞在中に多くのミーティングの予定が詰まっていると教えてくれました。インタビューを収録した日の午後には、オーストラリアの各州テリトリーから派遣された先住民ビジネスの使節団や代表者による集まりが開かれたそうです。またカナダのパビリオンでも同様の先住民ビジネスのプログラムが行われました。大阪・関西万博で8月4日から10日まで行われたテ・アラテニ先住民ウィークに合わせたオーストラリアパビリオンのプログラムの一つ、6日に行われた先住民ビジネスに関する国際パネルディスカッションに参加したサプライネーションのケイト・ラッセル CEO にお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。